小泉守の今日もがむしゃら。こんばんは。今日もがむしゃら、パーソナリティの MBA 大工小泉守です。水曜日の夕方、皆さんどうお過ごしでしょうか。いよいよ4月ですね。ちょっと花粉が多いのかなと思うんですけど、4月というと新しい職場、新しい学校などいろいろですよね。何やら新しいことが始まるような感じがしますね。なぜか4月というと。で、僕もなんとか大学院の2年次に進級することができて、新たな環境がまた始まります。ただまあこの学校というか大学院なんですけど、まあ仕事と両立なので結構ハードです。レポートとかむちゃむちゃあったり、まあ、視聴しなきゃいけない、ちょっとね、勉強とか動画とか見なきゃいけなかったりとか、ディスカッションしたりとかで、結構ハードなんですけど、まあやっぱり自分が、目指して、望んでいってるとこなので、逆にちょっとワクワクしながら、進んでいこうと思ってます。だいぶ浮いてるんですけどね。でもまあ、頑張っていきますので、今後もまたそこら辺で、その学校とかで学んだ内容とかを皆さんにシェアしていきたいと思っておりますので、どうぞ応援してやってください。今日はですね、未来を想像するといったことをお話ししようと思っております。ただいつも通り、今日も何が起こるかはちょっとよくわかっておりません。たくさん一応内容は考えてるのですが、途中で急に早くなったら焦ってるなと思っていただけたらなと思います。もしですね、まあ、この間もあったのですが、無言の時間があっても、あ、無言なんだぐらいの勢いで聞いていただけたらなと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。では、今日もがむしゃらスタートです。この番組は、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、岡山スタジオからお送りいたします。
Living a dream、 夢の種。
まず放送入りますまずはお詫びですね。まずちょっとお詫びをさせていただけたらなと思っております。前回ですね、前回の放送に、放送聞いてくれた方から、ちょっとコメントをいただいております。まあ、何かと言いますと、お前自分のパーソナリティ名間違ってんじゃないのみたいな流れですねそうなんですね。僕も聞いてみたんですけど、はい、ごめんなさい、間違っておりました。ちょっとまだ慣れてないので、これ言い訳ですね。パーソナリティ名間違えちゃダメなんですけど、MBA 大工と僕言ってるんですけど、まあ、M&A 大工っていうようなこと言ってしまって、ちょっと仕事でも M&A っていう、こう、事業買収みたいな話とかがよく出るので、ちょっと、なんかごちゃごちゃになってて、自分の名前を間違えるという失態を起こしてしまいました。大変申し訳ありませんでした。という動画は最近よくありますよね。僕も本当動画だったらこれ頭下げて多分何秒間かみたいな話が出てくると思うんですけどそれプラスですね、僕もちょっとまた今回もやりかけてしまったんですけど、無音の数秒が流れていたよと言われるようなことがありましたので、ぜひご気をつけて行きたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、小泉戻ってまいりました。小泉ですいやー、4月ですよね。4月あったかいですよね。やっぱあったかいのが僕はいいですね。ちょっと寒いよりはちょっとあったかい方が好きなので、まあそうですね、本当に寒いのと暑いのどっちが好き聞かれると、やっぱ いくら暑くても僕は暑いのが好きって言っちゃうんですよね。だけど言われる方からすると、寒いのは着ればいいじゃん、暑いのは脱いでも限界があるじゃんって言われるんですよね。さあ皆さんどっちがいいですかね。まあまあいろいろタイプがあると思うんで、まあどうなのかなと思うんですけど、まあ寒いのはちょっとと僕言いながらですね、昔はですね、年中通して海に入ってたんですよね。まあその牡蠣を取ってたとかそういう悪いことではないんですけど、海に入ってたんですよね。ちょっと今から考えるとんとは思うんですけど、あの1回目の放送の時にお話をしたことがあるんですが、あの僕結構マリンスポーツ、まあ山のスポーツも好きなんですけど、どっちが好きやねんって話なんですけど、マリンスポーツを結構やってて、でまあその頃、確かにその頃はマリンスポーツやってたので、スノーボードやってる人見たら寒いとこにいて何やってんのって言ってたかもしれない。だけど僕はずっとその時はマリンスポーツやってて、でただマリンスポーツといっても、あの岡山、僕岡山っていう、今僕岡山にいるんですけど、岡山という土地柄、海に面しているのが一応瀬戸内海だけなんですね。で瀬戸内海なので、で本来僕若い頃はあのサーフィンをやりたかったんですよね。まあそれはなぜサーフィンをやりたかったかっていうと、まあ多分あ皆さんもだんだん僕の性格が分かってきてると思うので、そこら辺は何も言いませんが、はい、まあそういう感じです。でまあ何かしら始めようと若い頃始めたんですけど、でやはりちょっと僕まあ大工の弟子で入ってたので、これまあ話すと日当4000円で自分で道具は買わなきゃいけない、自分の車で自分でガソリンを焚いてっていうような生活だったので、なのでもう全然お金とか小遣いがなくて、なのでやっぱそのさ普通にサーフィンやろうと思うと、僕らの場合だったら鳥取に行くか高知に行くかっていうような二択しかなくて、ちょっとそれにはガソリン代も高速代も橋なんか渡れないやみたいな、瀬戸大橋ですね、渡れないやってことで、一応ウィンドサーフィンっていうのを僕は始めたんですよね。でウィンドサーフィンっていうのをしていってて、でまあ要するにウィンドサーフィンで瀬戸内海のどこに風が入っているかっていうのを常に探して、で岡山県でも要するに、まあ、牛窓とか、まあ、笠岡っていう、まあ、そういう海のところを、どこの海にどういう角度で風が入ってるかっていうのを一生懸命その休みの日は探して、そこで乗ってたんですよね。あ、これ決して女の子がいる海岸ではないんですよ。これは本当にお間違いない。でも本当これは本当に説明すると、あのまあまあ正直な話、女の子がいた方がいいとは思います。やる気が出ると思うんですけど、ウィンドサーフィンって僕勘違いしてたんですけど、ウィンドサーフィンで、ウィンドサーフィンを本当でやろうとすると、やっぱ海の沖に出ちゃうから、海の沖に出ないと安定した風が入らないんですよ。そうしたら、海の沖に出るっていうことは、もうあの海岸に女の子がいようがいないがわからないんですよね、実際ね。なので、結局、まあ女の子がいる海に行ったとしても、もう一瞬だけですね。一瞬だけいるなってぐらいのことで、まああんまり効果がない。効果がないというか、モチベーション上がってこない。で、まあ、その頃やっぱ、女の子と一緒にこう、海に連れてって、なんか、かっこいい姿見せたいなと思っても、僕を沖に行っちゃってるんで、結局つまんないって言われて、まあね、いろいろ何個かね、ごめんなさいって言われることもね、まあ、そんなことはどうでもいいんですけど、そうなんですね。で、そうなるとですね、話戻すと、比較的でも風が入るっていうのは何なんかというと、やっぱ冬の方が強い風が入るんですよ。で、やっぱなんで、冬場とか秋とか春とか冬とかっていうのも結構やってたんですよね、海のサーフィンを。なので正月とか初日の出を海に出て、海のウィンドサーフィンの板の上で乗りながら見るっていうようなこともやってましたね。懐かしいです。で、まあその後、まあちょっと、いろいろあって、もうサーフィン、ウィンドサーフィンをやらなくなった後に、サーフィンって行くようになったんですけど、最初の頃はやっぱ、サーフィンもやっぱ冬場の方が波が高いので、やっぱ雪が積もる砂浜をちょっとね、走りながら、 海に行くみたいな、あの海岸べりは冷たいんですけど海の中入ってしまえばどうにかなるだろうってことで、あの言ってたんですけど、多分ね冷たかったと思う、寒かったと思います。で周りからはねバカじゃないかって言われてたんですけど、うん、まあね、でも今はもう本当あったかいところから出たくないですよね、やっぱね、冬の海なんて本当もう考えられないです。うん、もうバカじゃないのって思っちゃいますけど、みんなやってる人には失礼なんですけど、僕はバカだったなと思いながら感じております。なので今あったかいのっていいなと思います。で、ね、ちょっと話変わると、この寒いネタでいくと、あの少しちょっと前になりますが、僕岡山県の、まあ前になるというのが、まあ岡山県の西大寺商工会議所っていうところに相談対応でも行かさせていただいてるんですが、そこで西大寺の裸祭りっていうのが2月にあるんですよね。で、裸祭りなんですけど、まあコロナになってあんまりちょっとの間なかった、2年ぐらいなかったのかな。だけど去年もあったかな、去年もまあちょっと落ち着いた感じであって、今年も一応開催されたんですよね。で、まあ僕も昔その先輩に連れられて裸祭り何回か出たんですよ。2回3回5回も行ってないと思うんですけど、3回ぐらい出たかな。で、まあその頃はやっぱり今と少し祭りの雰囲気も変わってて、まあちょっと今はとっても紳士的、いい感じの紳士的で、まあコロナがあったからかもしれないですけど、やはりちょっと昔の雰囲気はなかったですね。で、僕らが出てた頃はもうね、いろんなところでも喧嘩が勃発したりとか、もうてんやわんやでしたよね。もう警察の人もなんか帽子取られたりとかで、もうまあこれ言ってもいいのかわかんないんですけど、もうてんやわんやになってるような状態ですけど、やっぱもう楽しかったですね。若かった。まあ今ではね、本当ね、もうちょっと出ようっていう、ちょっと勇気が出ないですけど、もう楽しい思い出は本当にありますね。実は僕はそれこそ枝新規って、もう新では取れなかったんですけど、枝新規っていうのを取ったことがあるんですよ。束のままで。で、包み紙じゃないな。お札が巻いてあるんですけど、それをちょっと取った。無償というか、無傷で取って帰ったことがあって。で、それもね、ちゃんと、ね、家の仏壇に飾ってたんですよ。でも仏壇に飾るのがどうなのかが神様と仏様でわかんないんですけど、まあ引っ越しのタイミングでちょっと知らない間に兄貴に燃やされちゃって、まあ、どうなのかなみたいな。今まあ、写真だけが残ってるって感じなので、まだ見たい方はいつでも見ていただけたらなと思っております。さて、これから本題ですね。ちょっと本題行こうと思います。ですね。さて、もうちょっと過ぎてはしまって、放送から言って過ぎてしまってるのがミスなと思うんですけど、4月1日はエイプリルフールですよね。皆さんガツーンと嘘つきましたでしょうか。最近ね、あまり騒がれなくなったのかなと思ってみたりはするんですよね。エイプリルフール、もう4月。フールってバカっていう意味なんですよね。で、エイプリルフールっていうと、まあ4月バカっていうことらしいんですよ。で、まあなんでこんなことが起きたのか、なんでこんなこと言うのかなっていうのは、ちょっといろいろ調べたんですけど、これなんか起源が国によって違うんですよね。起源っていうか、まだなぜこれが勃発しだしたかっていうのは、なんか国によって全然違うくて、で逆に、まあ嘘、一つはジョークなんですけど、嘘なんで、宗教的にもやっぱ禁止している国もなんかあるみたいなんですよね。だけど、まあ基本的には、周りをね、楽しませるジョークといったことをして、まあ一緒にみんなで笑おうよっていうことだったのかなとは思うんで、僕は結構好きなのかなと思うんですよね。で、まあこういう時の嘘って、すぐ嘘ってわかるような嘘で周りを笑かすっていうのと、周りの人が信じてしまうような嘘をついて、後からバラす、ちゃんちゃんみたいな感じで言うのがあるのかなと思います。で、僕らもね、これを仲間としてたことがあるんですよ。そのエイプリーフールを記念日として僕ら仲間ってやってて、じゃあどんなことをやったのかなっていうと、これ一番最初に、皆さんにお伝えした、今日はちょっと未来を想像するっていうことの話になるんですけど、仲間と話してた嘘っていうのは何なのかというと、じゃあ、 俺さ、会社作ったよとか、俺本の出版決まったんよみたいな嘘の付き合いをするんですよ。ただ、普通に嘘ついても、ね、バカじゃないのみたいな感じで終わるんですけど、こっからですね、どんだけ、自分の周りの人に信じ込ませれるかっていうところがミソなんですよね。で、信じ込ませるためって、信じ込ませるられれるような嘘っていうのは、なかなかね、下ごしらえが大変なんですよ。で、さっきのほんな会社作ったとしても、まあ出版社を作ったとしても、結構ね、いろいろ調べたりとか、いろいろ自分で考えないと嘘がつけないんですよね。だって、もしですね、ほんなら、会社作ったよって言った時に、どこに作ったん？何の会社？とか聞かれたら困るじゃないですか。その時にやっぱ答えられなかったら、その場で終わってしまうような、もう、ちゃんちゃんもなんかないですよね。ふわーんみたいな、ふわーん、ふわーん、ふわーん、ふわーん、これ効果音出せばいいんですけど。PA さん、ダメです。ごめんなさい、ごめんなさい。これダメですね。はい。これまたね、ラジオ局的にもね、あんま格言出すなと。さっきのもちょっと怒られるかなって感じなんですけど。そう。で、だからですね、じゃあほんなら、場所はどことか、どんな仕事で、従業員は何人でとか、結構自分の中でリアルに組み立てて考えるんですよ。で、まあさっきの本だったとしたら、どんな内容の本で、どこの出版社から、いや、どんなハード本なのかとか、そんなことを考えて、で、嘘を4月1日に備えるんですよね。だから、結構ね、大変なんですよ、嘘つくって。でも、なんでかね、基本的には、誰かを騙してやろうっていうことではなくて、笑顔を見たいとか、笑かせてやろうとかっていうチャレンジですよね。なので、してることが、やっぱ面白いんですよね、そのプロセス。だから、言ってみれば、面白くないことを想像して嘘をついても、やっぱり自分も面白くないじゃないですか、その時間的に、プロセス的にも。だから、自分たちもワクワクするような、楽しめれるようなことを一生懸命考えるんですよ。で、また、突拍子もないような、内容でも、本当に具体的なら、周りも騙されちゃいますよね。で、そうしていると、これ、ここからは、ちょっとまあ、心理学的な話にはなるんですけど、やっぱり、自分が何とも思ってないことって、そこに、やっぱ嘘としても出てこないんですよね。で、これって言ってみると、ある意味、これ分からないですよ。絶対とは言わないんですけど、ある意味、自分の中で潜在的にそうなりたいと思っている自分があるのかなっていうふうにも想像しちゃうんですよ。で、そんな嘘をついて、嘘をつく自分にワクワクしちゃうんですよ。自分の未来を語っているようで。周りの人からは、すげえなーの連続、大概ね、すげえなー、すげえ、まあ、うまいこと嘘がつくと、つけれると、すげえなーみたいな話にはなるんですよね。なので、ぜひね、皆さんもちょっと何かしらチャレンジしていただけたらなと思うんですけど、これね、僕リアルでセミナーでやってた時は、こんなワークやってました。未来質問っていうワークなんですけど、2人1組になってやるんですけど、一人は質問する役。で、一人は答える役。で、設定は、10年ぶりに久しぶりに会ったという設定です。答える人は、10年間すべてが思い通りになってて、何の制約もなく、思いも夢もすべて叶っている状態です。なので、10年後になりきって、10年後の今を話すので、あ、僕今ハワイに住んでんだよ、とか、いや、いつもね、飛行機でね、東京に通勤してんだよ、みたいな、現在形で答えます。っていうワークをするんですけど、で、質問する人はどんどん質問してます。もう、どんどん投げかけるだけです。で、まあ、どんな家に住んでるの？とか、仕事は？とか、どんどん投げかけるんですよね。で、まあ、最初の質問は何をするかというと、久しぶり、今何やってるの？からスタート。で、最後にですね、答える人は、その質問された答えに 0.2 秒で答えてください。0.2 秒です。 の瞬時で答えなきゃいけない。という2分間の枠をします。で、まあその後で役割を交代してやるんですけど、これがね、企業の幹部さんとかでもやるんですよ。結構大きな企業の幹部さんとかでも。だから結構盛り上がって、俺定年したらこんなことしたいと思ってたんだとか、さっきの 0.2 秒っていうのはちょっとキーではあるんですけど、やっぱ考えて話するんではなくて、急に答え、質問されたことは急に答えるんで、考えてる間がないんですよね。ってことは、やっぱ潜在的なところからポッと出ちゃうんですよね。たらさっきみたいな感じで、俺定年したらこんなことしたいと思ってたのかなとか、まあ、たまにちょっとね、奥さん連中とか払ってると、まあ、旦那が亡くなって財産たくさん入ったのよみたいな、そんな話が出たりはするんですけど、まあ、いろいろなね、想像があると思うんで、それはいいと思うんですけど、やっぱね、そうやって見ると、その後から振り返ってみたら、あ、自分ってこんなこと考えてたんだなとか、ひょっとしたら、自分の未来はこんなことの可能性があるのかなとか、まあ、自分を見つめ直すきっかけになるみたいなことはあるかなと思います。なのでね、ぜひね、今日ラジオ聞いていただいた方も今日家帰ってね、まあ夫婦とかでもされてもいいかなと思うんですよ。まあ、ただ注意点としてはもうさっきみたいな、くるぐるもさっきみたいな、質問とか答えは出さないようにしてください。相手は傷つけないようにっていうのが一応ルールとしてあった方がいいかなと思うんで。ただね、本当にこれは本当いろんな使い方ができて、会社内でとか、経営者の会とか、部活とかで、3年後、5年後の自分の会社とか、自分のチームという括りで、未来質問っていうものをしてみたりするのもすごく効果的。どんな自分になりたいかとか、こんな自分に憧れているのかとか、もし自分が、自分の声を聞けるとしたら、次にすることは何だろうか、とも考えれるのかなと思います。これは今回の放送に答えが、前回の放送ですね。これは前回の放送にもちょっと関係してくるので、前回の放送、アーカイブなどを聞いていただけたらなと。アーカイブはね、僕の後から言いますけど、LINE 登録していただくとアーカイブが聞けるように設定しときました。しときました、ね。聞いていただけたらなと。で、話は戻りますがですね、もう終わってしまった、エプリルフールですが、みんなで笑顔になる日にしてみてください。来年は早めにね、1ヶ月前ぐらいにちょっと一応連絡してしろよって話ですけど、ごめんなさい。はい。最初はね、やっぱうまくいかないかもしれませんけど、なんだもうエイプリルフールなんてみたいな感じだかもしれないですけど、嘘をついて相手を、嘘も方便っていうかもしれないですけど、嘘をついて相手を笑顔にさせるのにも、遊ぶのにも、まあその瞬間をがむしゃらに使ってみてはいかがでしょうか。皆さんのがむしゃらを応援します。
トークライブレディ、夢の種。
インフォメーションコーナー、ありがとうございます。いつもここでインフォメーションコーナーをする前の息継ぎはやめなさいと言われるんですけど、息継ぎの声がよく聞こえるなと。はい、ごめんなさい。ありがとうございます。いつも、このインフォメーションコーナーでは、今月の公的機関での個人が対応させていただいている窓口相談の案内をしております。今月4月の相談日ですが、第2、第4、10日と24日ですね、は10時から16時まで倉敷商工会議所。4月からはまた、毎週水曜日ですね、毎週水曜日9時から17時まで岡山商工会議所。で、21日の金曜日は9時半から17時半までは西大寺商工会議所。で、25日の火曜日ですね、10時から17時までは吉備中央町商工会に、座らさせていただいております。基本はいつも経営相談ですが、まあ僕のタイプ的にも経営の相談の話しか多分できない雰囲気を醸し出すかもしれませんが、何でも相談していただけたらなと思います。 で、最近やっぱ創業の相談とか、まあ、補助金の相談とかもありますが、皆さんに合った、相談ができるのかなと思います。で、創業と言いますと、やっぱり生活のスタイルから創業、仕事が入ってくる、経営が入ってくるというような変わり目でもあるので、まあ、ライフプランも含めて、相談に、させていただけたらなと思っております。ただしですね、申し訳ありませんが、先ほどお話した窓口の管轄しか対応できないそうです。なので、ご自身がどこの管轄の商工会とか商工会所に属してるなっていうのを一応お確かめの上、必ず電話で空き地をこう状況を確認の上、予約してお越しいただけたらなと思っております。もしね、小泉にリアルで相談したいとか、話がしたい、顔が見たいって言われる方は、お会いできるのを楽しみにしております。でね、そうですね、4月からのセミナーまだね、ちょっと何もちょっと形ができてないんですけど、まあ、この間もお話ししたデモ動画作成しております。デモ動画は、後から説明する LINE の方で、ちょこっと、見れるようにしておきますので、見てやってください。でですね、それこそ LINE なんですけど、夢の種放送局のラジオのウェブサイトに、僕のページができております。番組案内の、西日本チャンネルというところを見ていただいて、水曜日の19時から小泉守の今日もがむしゃらへ行ってもらうと、僕のプロフィールがあります。その一番下のところまで行っていただくと、LINE の、公式 LINE のアドレスが貼ってありますので、ぜひ友達登録していただいて、いろんなことをそこに載っけております。今までここでいつか喋るか喋らないか喋れるのかなっていうような内容もあったり、しますので、ちょっと興味を持って見ていただけるととても嬉しいです。また、登録していただいた方にはプレゼントもどんどん企画しておりますし、早速今はとりあえずプレゼント企画は出ております。一つ出ておりますので、ぜひゲットしていただけたらなと思っております。皆さんと、友達になれることを、楽しみにしておりますので、よろしくお願いいたします。またエンディングとなってしまいました。早いですよね。もうこれが30分になるんですよね。30分何話そうかなって考えてたんですけど、アドリブが多いのかな。こんなはずじゃなかったんだけどな。でもまあ、そうですね。さっきちょっと待ちで行こうかなと思ってちょっと言い忘れたんですけど、LINE に登録していただくと、LINE でラジオのアーカイブ、聞き逃しなども、貼り付けております。で、ラジオに対してのコメントとかリクエストとか、こんなこと話してよっていうこととかも書けれるように作りましたので、ぜひぜひそちらの方から、はい、どんどん、きついコメントいただいても結構ですのでよろしくお願いいたします。そうですね。やっぱね、タイムマネージメント。大変ですね。いや、ちょっとごめんなさい、今ね。今ちょっと LINE ピンと入って、あ、今誰か友達に入ってくれたのかな。ありがとうございます。リアルタイムですね。嬉しいです。はい。で、まあまあね、本当に、はい。こういう時の、突然なことにちょっと今、対応ができてない感じで。まあね、本当に4月から、僕の弊社にもちょっとね、一人、一緒に働きたいという方が来られて、とても嬉しいことなんですね。で、結構うちはいろいろなサービスしているので、今月からまた新しいサービスをちょっとスタートしていきます。また案内もしますので、よろしくお願いいたします。そうですね、僕も、まだまだこれからいろんなことにチャレンジして、スキルアップしていきますので、皆さんもどうぞ、一緒に頑張っていけたらと思います。今日も、がむしゃら、ありがとうございました。